はい、おはようございます。井上です。2024年8月25日、日曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今朝もね、朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日は、TikTok がデマや古い日本の津波情報を速報扱いでニュースとして配信していたことが発覚というね、記事がありましたので、まあ、それについてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは番組のフォローをね、ぜひお願いいたします。番組のフォローをぜひお願いしますというところで、TikTok がですね、デマや古い日本の津波情報速報扱いでニュースとして配信していたことが発覚とあるんですけれども、まあ、記事の冒頭をね、読ませていただきますと、TikTok が配信したニュースアラートに数週間前に起きた地震情報やデマ情報、誤情報が含まれていたことが分かりました。アラートにはユーザーが作成した投稿の予約が含まれることがあったため、ユーザーの悪意が広く拡散しまう危険性が指摘されていますというところで、こうした通知に関してはニュースアラートとして表示され、通知をタップすると元の投稿を確認できるような仕組みになっていますと。ユーザーが元の投稿を見れば嘘が事実を判断できるかもしれませんが、通知だけを見た人は事実であると信じ込んでしまう可能性があるため、不正確なニュース情報をニュースとして配信した TikTok に非難の声がありますと。で、専門家によると、通知はアルゴリズムによってユーザーの好みによって配信される可能性があるとのことで、実際どのように機能するか尋ねられた TikTok は回答を拒否したというところで、TikTok って検索って基本的に使わないですよね。見ている動画の傾向をもとに、レコメンドを聞いていて、その人好みの動画がどんどん流れてくると。で、それを見ていると視聴時間が当然増えるからこそ、どんどんその、なんとかな、自分が見たい動画ばっかり見てくる。なんか同じような動画が集中するっていうのがありますよね。あれ、それがまあ、ある意味 TikTok の特徴でもあるし、で、その中で、全然関係ない動画とかもたまに入ってくるわけですよね。それで好みを測定しているっていうところがあるんですけれども、まさにそういった状況でいくと、こういった嘘情報とかも見られる人が増えていってしまえば、どんどんいろんなところに広がっていくっていうデメリットが当然あるわけなんですよね。で、もちろんね、まあ、TikTok っていうといろいろあるのであれなんですけれども、ただいろんな人が使っているし、特に、若い世代に限らず今結構使っている人多いですよね。なので、まあ、こういった情報を拡散するっていうリスクに対しては対応する必要があるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、TikTok に限らずネットの過去のアーカイブ記事ですよね。これに関しては本当考えた方がいいかなというふうに思います。どういうことかというと、これ前にも話したことあると思うんですけれども、例えばニュースなんか出来事が起こりますよね。したらニュースの報道が出るじゃないですか。で、それは別でいいんですよ。で、ヤフーニュースなり LINE ニュースなり、まあ、いろんなね、メディアで拡散されていって、いろんな人が目にすると、いろんな人が意見論評するっていうのはあるんだけれども、で、それ記事をパッと開くじゃないですか。で、そうするとパッと記事があって、で、その下に大体必ず関連記事が出てきますよね。関連記事が出てくるんですけれども、それは結構どこの、例えば、ヤフーとかから、ね、飛んでいく、例えば大手新聞社の記事ニュースサイトとかどこでもそうなんだけれども、要は記事が普通に関連記事並ぶわけですよね。で、その関連記事がへっちゃらで10年前とかね、5年前とか過去記事が結構出てくるんですよ。で、当然ですが、そういったネットメディアの記事なので、タイトル件名ね、タイトル自体は結構副強いんですよね。結構なんですかな、鋭い切り口でヘッダー書かれているので、あれっていうふうに思ってついつい見ちゃうんですよ。で、見て記事を開いたらね、これ気づきがヘッドラインで出てるから、あ、なんだ5年前の記事じゃんっていうのに気づくんだけれども、ただ多くの人はクリックして見るかさ、見ないですよね。特に今そういう傾向強いじゃないですか。ってなった時に、その記事をバッと普通元々のね、ニュースとか出来事の記事を開いて見た時にバーッと読んでて、あ、なるほど、こんなことがあったんだ。で、関連記事見た時に自分が知らない情報で、その過去の記事のね、えぐった、なんていうかな、ヘッドラインがあったら、それ開かないまでにしても、あ、こんなことあったんだっていうふうに認識しちゃいますよね。っていうふうにやっていくと結構誤情報って広がるんですよね。で、特に年配の人とか結構多いんだけれども、そういった引用とか使って、過去記事を使って X とかで引用しちゃうケースってたまにあるんですよね。まあ、普通に考えればそれね、引用した人が非常に白熱しないから恥ずかしいことなんだけれども、だけど見りゃわかるんだけど、字面だけ見ちゃうとやっぱわからないケース結構多いんですよね。だからこれネットのその過去のそのなんていうかな、関連記事表示とかもそうなんだけど、まあ YouTube とかだとね、なんだ、いつの記事かって出るじゃないですか。動画があって何年前とか出るからあれなんだけれども、ただその古い動画とか古い記事の場合って、クリックした後に一旦なんていうかな、アラート出してほしいんですね。この記事はいついつの記事ですよっていうのを間挟んでから、 あの記事が飛ぶ、はい、表示されるみたいな感じにした方がいいんじゃないかなっていう気はするんですよね。で、人間なんで間違えちゃうこと絶対ありえるから、で間違ったものがどんどん拡散してしまう、特に今っても拡散じゃ止められなくなっちゃうので、そうするとね、過去の情報が誤った形で伝わってしまうというのは非常に良くないわけじゃないですか。で、同時に今はそのなんていうかな、いろんな国がですね、工作活動としてこうやってネットメディアを使って情報戦を仕掛けてくるわけじゃないですか。だからそういったことを考えると結構ですね、結構危険な状況ではあるわけなんですよね。もちろん使い手である我々が IT リテラシーを高めていかなければいけないんですけれども、まあ、とはいえなかなかその現実的に難しいわけじゃないですか。で、特に昨今のね、X とかそのネットの誹謗中傷とか見ていると、まあ、往々にしてやっている人間っていうのは、まあ、我々世代なんですよね。40、50代、俗に言うロスジェネ世代ぐらいが、まあ、世の中に対する不満とかね、そういうことがあるからこそそこに吐き口を見つけてやっているというところなんですね。ですから今の若い世代たちって別にそのネットで暴言吐いてるとかそうそう多分しないと思うし、あと同時にネットとかで何か匿名とはいえね、誹謗中傷したらですね、バレるっていうのはもう分かってるんですよね。だからこそそういうことはしないわけですよね。でむしろなんか承認欲求を満たすためになんかとんでもない動画を上げたりとかする方が多いわけじゃないですか。だから人をね、ネット上で自分のこと絶対バレないと思って投稿してるっていうのは実は結構年齢的には上なわけですよね。だからそういった状況もあるので、なおのことね、記事を見ないでそのなんていうかな、字面だけの情報を見て拡散してしまうリスクがある。で、そこに意見論評とか誹謗中傷とかつけて広げてしまうって可能性もあるので、特に燃えると広がるの早いじゃないですか。だからそういうことを考えると、やっぱりそのリスク回避という意味でも、こう過去記事とかに関して言うならば、必ずそのなんていうかな、ヘッドラインにまあ書くとね、スペース用の問題もあるから、そもそももう1年以上前の記事とか表示しないとかね、半年以上前の記事は関連表示させないとかっていう風な仕様にしてもいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。で、例えばもう1ヶ月以上前の記事だったら、この記事は1ヶ月以上前の記事ですとかちゃんと表示させるようにしていけば、まあ、そういった誤りっていうのは比較的減らしていけるんじゃないかなと個人的には思います。うん、だこういうのって結構ね、ほんと気をつけていかないと、やっぱあるんですよね。私自身も見ていて、あれパッと見たら、なんだろうこれと思って、こんなあったんと思って見たら、ああ、なんだ、2014年の記事かとか、2008年の記事かと。で、結構もう、今ってもネットがね、広く多くの人が使うようになってから、もう十何年以上経ってるわけじゃないですか。だから、ヘッチャーで20年近く前の記事ももうできてくるわけですよ。うん、でなってくると、いろいろ状況も変わっている中で、それがふっと出たよね。20年ぐらい前のことってもう忘れてるじゃないですか、みんな。だからパッとね、それあらって思っちゃう部分もあるわけなんですよね。ですからそういった部分もしっかりやらなければいけないし、あとはまあ、ある意味ね、その情報のコントロールとかになってしまうリスクがあるんだけれども、ちゃんとまあ AI とかうまく使って、その例えば検索エンジンとかネット側がですね、その過去情報っていうのをうまく検索の中から除外していく。で、その過去情報を拾うときは、なんか特定ななんかタグを入れるとか、なんかそういうことしないと過去情報が出てこないみたいな形に、まあ、してった方がいいんじゃないかなと個人的にはやっぱ思いますよね。だから今後そういうことってすごく多くなってくるし、それこそ分かんないですよ。その、なんていうかな。例えばね、工作活動とかするときってもう、それ長期スパンでやってくるわけじゃないですか。だから、例えばね、今時点では、まあ、そんなにアクセス稼がなくていい記事とかもしんないけども、その記事を仕込んどくわけですよね。で、仕込んどいて何年後かにそこにうまくアクセスが集まるような形で誘導されたらたまらんじゃないですかって。ね、で、過去にこんなことがあったみたいなことだって、やろうと思ったらやれちゃうわけですよね。だから、そういう情報っていう部分に関して言うならば、もちろん受け手である我々側もね、リテラシー高めて対応していくってこともあるんだけども、やっぱりその提供する側ですよね。そのプラットフォームとしてね、情報をなんか扱ってるところに関してもそういった形で、まあ、ある意味その何とかな、閲覧者を守るというような機能もつけていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。これまあ極度に行き過ぎるとね、情報統制とかとなってしまうんだけど、非常に難しい部分はあるんですけれども、ただその記事、過去記事に関しての扱い方っていうところに関しては、ちょっと共通のルールを持ってね、対応した方がいいんじゃないかなというふうに思いました。というところで今日はですね、あんま TikTok の話しませんでしたけれども、TikTok が、デマや古い日本の津波情報を速報扱いでニュースとして配信したことが発覚という記事がありましたので、ちょっとネット記事のね、過去の記事の、まあ、関連表示とかでね、結構誤解を招きやすいなと思いましたので、まあ、そのことについてお話をさせていただきました。ぜひね、いろいろご意見があろうかと思います。意見ありましたら、コメント欄にコメントいただけるとありがたいです。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。